どうぞお座りください。ベタベタするね、このマイク変えていいかな。いいですかこれ、はいはい。イエス様の皆を褒めたたえます。聖書一箇所開けておきますね。でもちょっとここ話す前にちょっといくつか話すことがありますけれども、使徒行伝の12章を開けておいてください。使徒行伝の12章のですね、6節と7節をお読みしておきます。後でもっと丁寧に読みますけれども、すみません、3版の方の聖書をなくしてしまいましたので、一つ前の聖書になりますけれども、一つ前の2版のだと220ページです、230ページです。使徒行伝12章6節から、ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。すると突然主の使いが現れ、御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。こんばんは。先ほどから言ってますが、今ヨーロッパに住んでおりますが、これが帰ってきたらパトモス、そして白馬があるんですけれども、白馬に行かれる方でですね、車で行かれたり飛行機で行かれたり、いろんな行かれ方をすると思うんですね。もしバスで私たちと一緒に行こうと思っている人がいたら、必ず今晩申し込んで帰ってください。もうすでに満席です。補助席もちょっと危ないんですけど、ちょっとこれから調整をします。片道だけの人もいるので、ちょっとそういうこともあって、それから、補助席を調整してですね、したいと思っておりますので、去年今までのクリスチャンの何て言いましょうかね、常識、直伝になると増えるという、それをついに打ち破りました。もう発表して1週間かな、満席です。本当に満席、正シートは満席です。ただ信仰の人もいるので、ちょっと信仰の人にも交渉しましてですね、確実に行く人を優先したいと思いますので、まだ今の調整がつきますので、ただし、乗る予定の人はね、乗る予定でまだ申し込んでない人は今日中に申し込んで帰ってください。で、申し込みとは口約束は信じません。1000円を入れた人を申し込みとします。これはちょっとはっきりさせます。クリスチャンちょっと甘いところがあるので、ものすごくそれに関してきちんと1000円を振り込んだ段階で申し込みが成立。入れてない人は申し込みとは認めませんので、いくら言ってもですか。これちょっといい加減にしちゃいけないので ね、これから一般対応が求められてますのでね。でもちろんね、車で行かれる方も飛行機で行かれる方もいるでしょうし、他のルートで行かれる方もいるし、下も全然構わないので、一緒に行こうと思っている方でまだ申し込んでない人は今日中にやってください。明日以降はちょっと難しいかもしれない。2台目のバスを考えないといけなくなるので、そうなるとちょっと高くなるかもしれませんから、1台目はもう50人45人は超えました。だからぜひですね、補助席がちょっと空いてるぐらいですので、よろしくお願いします。それと ありがとうございます。パウロさんには水がいりませんので、私には水がいるんで、よろしくお願いします。すいませんね、パウロ牧師みたいに声帯が強くないんでしょうかね。すいませんけど、私の時は水をよろしくお願いします。本当に申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。で、もう一度ですね、さっきこれの前に、あれをしてたんですね、たものの特訓の時ね。その時にね、いきなりね、神の言葉、神の言葉って来たんですよ。我々の小グループに分かれた予言バトルをするグループは、その神の言葉っていうのが出たんですよね。で、先に来てて、それが来たからびっくりしたんですね。で、その後御言葉が来たんです。今日はそれは説教しませんけど、ルカの一章にある、私の言葉はその時が来れば実現しますって。で、北欧の宣教団体と言われてて、今日北欧のフィンランドのフェルシンキで、ワードブライフチャーチで礼拝したんですね。でちょうどその時間帯が礼拝の単位の時だったんですよ。これでこれ見てたら、ちょうど礼拝のことが出てきましてですね、パウル牧師が最初証しをして、その後前田さんが賛美を導いて、その後ラスボーダーが特別賛美をして、その後、パウル牧師の説教になって、かなり具体的に書いてありました。信仰について語ってて、でその次、なんだっけ、フィリピンの証しをして、ベニ君の証しをして、すごい丁寧に書いてました。でその後知恵式の言葉があって、癒しの祈りがあってってね。で、今はもう交わり、さっき言ったようにご飯食べてるんですけど、ね、これから断食があるらしいんですけど、で、でそれで何かというとですね、これは本当に、ベンジャミンさんと北欧の宣教団体を通して関わりが開くっていうのは、これは本当に20年来の予言なんですね。まあ、本当に20年以上だと思います。 私も知ってるから。私が東京に来たの、東京から出てきたのは26年前ですから、25年前か、だから88年だからね、その25年前ですよね。だからちょっとすごいことなんですよね。でその辺の成就が今まさに来てるわけです。でしかも最初からイスラエルが最終宣教地って言われてたんですね、目標。それは聖書からも妥当ですよね。イスラエルが最後のあれですからね。でその時にイスラエルに届く宣教のルートが開かれてきたんですよね。でそのちょうどあの北欧のところで今日礼拝があったわけですよね。で私の言葉はその通りが来れば実現しますって言葉がこう個人的にですよ、個人的にすごい響いてきたんです。それでなるほどなと思ってえらく感動して、まあ、私は実は見ていたんですけれども、皆さんですね、今回のルッパチームはそういう意味ではすごい特別なチームだということをぜひ覚えておいてほしいんですね。で実はですね、私ですね期待してたんですね。昨日うちの教会で父の日コンサートとなったんですよ。で先月母の日コンサートってなって、今日純金コンサートで、母の日コンサートは41名、父の日コンサート48だっけ9だっけ、あれジャンプする人はいないな、ジャンプする人は帰っちゃったのかな、トイレに行ったのかな、あの人は全部拍手ね、8だっけ9だっけ、48いたんですね。でリンダがすごかったんです。出た人は分かると思いますけど、すごい祝福されたんです、ね、それでうわすごいなと思って、私は今日の礼拝にものすごい期待したんです。そしたら今日の礼拝は激しいあとは言いませんいやびっくりしました。久方ぶりでしたよね。礼拝終わった後しばらく口が聞けなかったっていう感じですよね。私ねちょっと霊的な、ちょっと分かった人も分からなかった人もいるでしょうけど、ちょっとすごかった。 でも考えたら夕方に約束の成就だったんですよね、ヘルシンキの週。で最初から私はこの前はニューヨークと思ってて、今回はヘルシンキと思ってたんですよね。思ってたっていうか、まあ、そう促しがあったんです、問いなしのことで、ね、全部大事ですけど、すごくそれが。そしたらヘルシンキの礼拝の直前だったでしょ、こっちの礼拝って。あ今頃分かるんですよね、なんで先に分からないのかと思うけどで今日の朝の礼拝、もう臨在もすごくて恵みが溢れていて、もうよくてよくてたまらなかった。もういっぺん今日の朝の礼拝体験したいと思うほど霊的に良かったところどこですか。遠慮なく遠慮なくいや、その気は素晴らしいですよ。でそれ以上聞きませんが、今日の朝の礼拝はあんまり思い出したくないなって思っていませんかね。私は正直言いまして、今日の朝の礼拝は思い出したくないんです。正直言いまして、別に皆さんそう思わなくていいですよ。私はそれぐらい、ちょっと今日の朝の礼拝は本当に久しぶりな、ちょっときつかったんです。最近そんなことなかったんです。ずっと良かったんです、霊的にぐーっときて。で先週はかなりぐーっといって、これはいけると思ったんですよね。それで昨日のうちの日コンサートはすごい良かったの、臨在が。そしたらね、ガーンときましたよね。なんかちょっと人には今初めて言ってますけど、ね、妻以外には初めて言ってますけど、ね、で吉木君なんか倒れちゃってですね、点滴打ちに来ましたよね。私偶然だと思ってませんよ、はっきりポイントだと思ってますね。いやね、約束の成就って必ず来るんですけど、その直前ってやっぱりね、攻撃が強いんですよね。でだから今ね、群れとしてはね、はっきり約束の成就に入ったんです、ね、イスラエルの関わりって単なる関わりじゃなくて、イスラエルの道ですからね。これはちょっと、ね、今までとは違うんですよ、成就の意味が。だからこれは明らかにその分霊的な動きもで、私は確信しました。長崎教会は実際選挙に召されておりますね。今日の例のアタックで確信しました言ってることわかります。そう、ね、ここ本当に確信しました。で今日の朝の礼拝で長崎教会ので強烈なアタックを受けたなと振り返って思う人、一切に召されています何も感じなかった人は違う飯かもしれません、これはね今日のメインの説教でも何でもないんですけど、ちょっとねさっき促しがあったんですね、分かち合っておきなさい。これは説教じゃなくて分かち合いね、私のね。で神の言葉って成就するんですけど、その直前にそういう攻撃ってあるんだってことをね、知っておいてほしいんですね。そこで投げたらいけないんですよ。パウロ牧師の言葉を使えば絶対に引かないってやつですね。パウロ牧師の言葉を使えばそういう時は引かないってやつですね。でそれとですね、もういいですね、まあ、今日のメッセージに入っていきたいんですけれども、一つは神の言葉と、あ、すみません、もう一つね、もう一つ話から今日の説教を入ります。今日長崎教会はね、ディボーションがマタイの、10章だったんですね。読まれた方もいると思いますけども、昨日は働き人で今日10章で、今日ね、何かというとですね、 イスラエルの家の滅びた人たちのところに行きなさいというところなんですよ、今日の御言葉が。で、一つはまあイスラエルということでいいんですけども、ちょっとそういうことと違うことを示されたんですね。これも分かち合い、説教じゃありません、分かち合い、個人的に示されたんですけど、弟子たちはマタイ28章で大宣教命令をいただくでしょ、全世界に徹底的に述べ伝えなさいってね。同じイエス様が同じ弟子たちにマタイ10章の時にはこう言ってんですよね、今日の箇所ね。異邦人の道に行ってはいけません、サマリア人の町に入ってはいけません、イスラエルの家の滅びた人のところに行きなさい、ユダヤ人に伝道しろって、行って天の御国が近いことを述べ伝えなさい、病人を治し、死にを生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい、あなた方与え受けたのだからただで与えなさい、うんぬんと書いてあるんですけども、で、大宣教命の時にも悪霊を追い出し、病人を治し、死にを蘇らせたいって言うんです、マルコの方ではね。だから、あとは一緒なんですけど、前が大宣教命令ではあらゆる国々に行ってとか全世界に行ってなんですが、この時にはそうは言ってないんです。この時は異邦人の道には行くなって、サマリア人の町に入るなって、ユダヤ人、イスラエルの伏せられた人たちユダヤ人にしなさいってこの時は言ってるんですね。28章になって全世界に出ていけなんですよ。で、ここからメッセージありますよ、私が示された分かっちゃいね、私は世界宣教って思ってたんですよ。で、それでその通りなんです、もちろん世界宣教するんですけど、時があるんですよね。弟子たちははっきり世界宣教に召されてたんです、大宣教命令言われて。でもこの時はまだ、まずそっちに行くんじゃなくて、まずそのユダヤ人たちをまず宣教しようって言われたんですね。で、私はですね、うちの奥さんはですね、長崎大好きなんです、ね。私がいなくなっても長崎にいるって感じです、ね。でも、この地でリバイバルを見るまでは死んでもテコでも動かないって、ね。まあ、だから私も今まで持ってたところありますけど、そういうところなんです ね。で、私は長崎嫌いじゃないんですよ、誤解じゃないです、好きなんですけど、皆さん分かるでしょ、風当たり強いですよね。他のところ行くと楽ですよね。自分の目さえたちってすごく楽しいもあるけど、風当たりも強いんですよね。 そんなことないですかいや本当に、本当ね、やっぱり慣れてしまうこともありますしね、あーっと思うことなんですね。で、世界選挙は間違いなく使命なんです、使命なんですけども、はっきり言われたんで、ね、まず今置かれている場所ね、心を定めようって、そこをしっかり心を定めてなしなさいって。で、私は繰り返しますけど、世界選挙にどんどん行きますから、長崎からも私も。しかし、なんかすごくここを言われたんですね、10章の時に私は弟子たちを世界選挙に召してたけど、この時にはまずイスラエルの失われた人のことに行けって言われた、言ったって、ヨーロッパ人が出てて、ね、まあ、イスラエルだからいいんですけど、大臣だからそういう意味ではいいんですけど、私はなんかすごくそのことを今日言われたんですね。で、なんね、自分が今置かれている地に心をしっかり定めて、そこを忠実にしてほしいんです。その上でもちろん、もちろん世界にも行かないといけませんよね、我々の教会はいくらでもルートあるから、ね。でも、そのことはね、すごく今朝強く語られてね、なんかね、あー、ちょっと心がもどかったなと思って、で、心を定めて長崎で説教したらすごいアタックだったこっちは心を定めたんですよ。だからちょっと今までとは違ったりしてるの、私はだから本気で御言葉から説教しようと思った。私は御言葉が好きだから。そしたらもうちょっとなんかもう途中で説教をやめるか、もうさ、こう叫びたくなるぐらいきつかったんですね、実は。すみませんね、長崎教会の方々、大変皆さんもきつかったし、私もきつかったんです。で、でもこれ面白いですね、こっちは心を定めたらぶつかり上げたんですね。で、約束の成就が来る直ね、この群れに来る直に来たでしょ。だから逆にね、今ね、確信してるんですよね、これ一切召されてるとってね。だからこれ本当に開くとってね。で、そのことをね、ぜひ覚えてください。これは分かっちゃいね。で、ここからメッセージに行きます、ね。今日は時間があるんですよ。こんなこと長崎からしませんけど、何年ぶりでしょう。で、使徒行伝の12章、ね、12章のところ、ここは奇跡が起こったところなんですけども、もう皆さんよくご存知だと思いますので、かいつまんでしか話しませんが、ヤコブがまず捕まります、ね。一応聖書から言いましょうか、きちんと一節。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを次で殺したと。で、ヨハネとヤコブがいて、ヤコブを殺したわけですね。そしたらユダヤ人の気に入ったので、ヘロデ王というのは、これはヘロデ・アンティパ・アグリッパね。で、すごいね、ユダヤ人はヤコブを殺したら気に入ったんですって。だから、さらっと書いてあるけど、そしたらヘロデ王は、いいですか、政治家だから、王様だから、人が気に入ったらやるんです。 あんまりここはどうもイデオロギーはないですね。ね、ユダヤ人が気に入ったのを見て今度はペテロを捕らえたんです。じゃあリーダー捕まえればもっと人気が出るって、そしてタリナプシャンの祝いの時期、まあ、あの水越し祭りですね。で水越し祭りが終わったら、お祭りないといけないから終わったら、一番でバーッと盛り上がった直後に殺せば一番こう効果的面と、ますます自分の人気が出るってことでペテロを捕まえたんです ね。でここで見てほしいのはね、ヤコブはすぐ捕まえて殺されました。ペテロはご存知なんでこの後助かりました。ヤコブの兄弟のヨハネはこの後島流しになってパトモスで黙示録を書きました。全く違う人生なんです。なんでヤコブはすぐ死んじゃったんですか。なんでペテロは助かったんですか。なんでヨハネは島に流されたんですか。ヤコブだって助かってよかったはずじゃないですかって思ったことないですか。皆さん素直だから思わないかな。私はちょっと考えちゃうんですよね。だって皆さんどれがいいですか。ヤコブのようにすぐ死ぬのがいいですか。ペテロに助けてもらいたいですか。普通はペテロのように助けてもらいたいと思う人が多いと思いますよ、ね、全然違うじゃないですか。ペテロとヨハブとヨハネはみんな違う使命と召しがあったんです。誰が偉かったとか偉くなかったとか、誰が良かった悪かったじゃないです。みんな違う使命と召しがあった。はっきり、いやね、一人一人に飯があるんです、使命が、はい、でそのことをはっきり覚えてくださいね。これからあの働きが大きくなるからね、働きが大きくなってくるとですね、必ず称賛の霊とともに妬みの霊が働くから、本当に自分の使命とか飯っていうのを捉えてないと隣の芝生は青く見える。必ず見える。だからこれはっきり、ペテロとヤコブとヨハネはみんな神に愛されていて、みんな神の使命に来たんだ。全然違う人生だった。寿命も働きもみんな違うんですよね。で、まあ、あのそれでいきますね。あのペテロ捕まえました。で、これねすごい現状なんですよ。4人1組の兵士4組って書いてありますけれども、4人のうち2人は、牢屋に、ね、国際でつながれるんですね。直接手とつなぐんですよ、兵士を。2人は1人はこっちの手をつないで、1人はこっちの手をつないで、兵士がだからあのペテロと鎖でつながって2人横にいるわけです、真横に。そして門のと後ろ、あの牢屋の扉のところにまた2人監視がいるわけです。超厳重でしょ。その4人が4組っていうことは、12時間を4つで分けるから3時間ずつ、昼と夜ね、12時間ずつ。もうこれは最高の警備の仕方なんです、当時のローマのね。だからものすごく厳重に警備をして、祭りが終わったら殺してやろうっていうことだったんです。でペテロもどうもこの文脈を見ると助かろうと思ってない。もうペテロはもうなんか神の受け入れていて、ヤコブについて今度は私だなと思って殉教することを受け入れたように思います、これ見ていて、ね、だからペテロも助かろうと思ってないんですよ。もう明日になったら殉教するんだなって受け入れてるんですよ、ね、で教会もね真剣に祈ってるんですよね。心の底から祈ってるんですよね。でも助かると思ってないの。わかるでしょ皆さん、もう知ってると思うから。この後見たら面白いですね。ペテロは殉教を受け入れていて、教会は必死に祈ってるけど助かると実は思ってないわけでしょ。でも助かっちゃいました。面白いですね。祈ったからです。今日のメッセージはここなんですよ。祈ったからなんですよね。で、ちょっと読みますよ、4節5節、ね、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈って続けていたと。教会はペテロのために神に熱心に祈り続けていたと。聖書は書くんだから相当熱心に祈り続けていたんですね。今日までは連鎖だったんですけど、今日からあの集中して断食してヨーロッパチームに祈りますけども、特にヘルシンキのことを祈りますけども、熱心に祈るわけですね。で本当に心を込めて、聖書が熱心に言ってから熱心に祈ったと思うんです。しかも続けてから真剣に祈ったと思うんですよね。だけどね、この後ね、助かってきたらね、思い切り違いだって言ったでしょ。これねちょっと面白いところなんですよ。こんだけ聖書が神に熱心に祈っていたって書いてあるのに、心の底では信じてなかったってことなんですよ。でこれを読むときね、多くの人は否定的な説教をするのに不信仰だったってね。不信仰ですよ確かに。でもいいですか、答えられたときに信じられないようなことを祈ってますか。皆さん言ってること分かります。 答えられたときに、例えば家族、うちの家族10人いますからね、まあ、ちょっと分かりやすくしたらね、10人でいいんでパトモスとイスラエルと続けて生かしてくださいって、バカじゃないと思うでしょ言ってことありますか ね、答えられたときに嘘だろって思いたくなるような祈りを教会挙げて祈ってるかってことなんですよ。本当に答えられたときに、で初代教会のこの教会は答えられたときに信じられないような不可能に向かって祈っていたんです。で今年この村に何て書いてあったら、栄光は私の神に来そうなんですね。神に返さなきゃいけないようなすごい栄光があるってことなんですよ。ちょっと半端じゃない栄光が、でそれは奇跡だってはっきりパウロ牧師言われましたよね。何度も言われました。でその奇跡が起こるぞって言ってるんですけども、どこに起こるかっていうと祈るところに起こるんです。教会で、でこの人たちはペテロが助かるように遠で祈ったと思う、ね、そしたらちょっとメッセージを見ますよ、6節。ところでヘロデは彼を引き出そうとしていた日の前夜、前夜だから前の晩、もう次の日にはペテロたちは死ぬんです。で面白いですね、なぜ神様は前夜までほっとくんでしょう確かこの前イスラエルですよね、アメリカの時は早く決まったんですよね。イスラエルがギリギリだったんですよね。そうですよね、岡田牧師が行きたい時金曜日の夜でしたよね、確か聞いたらね。そうですよ ね、もうちょっと早く来てもいいと思わない、ね、ギリギリなんですよね。ペテロが助かったのは前夜でしょ。本当に次の日になってたら確実に死んでました。確実にその前夜のギリギリにやってくるんですね。で私は実は岡田牧師が実際に決まったと聞いたときにね、ちょっとこういう言い方つまずかないでくださいね。男性だからね、分かりやすく言いますけど、負けたと思ったんですよ。負けたってのはね、何に負けたかというとね、ここまで粘ってここまで告白をやめないでここまで信じたんだなって、あ完璧に負けたと思ったんですよ。私はね、はあ神様本当に負けました、見習いますって、本当にすいませんでしたって、私は不信仰でしたって、これ前夜でしょ、ギリギリなんですよ。で教会は遠で祈ってたんですよ、信じてないけどでも熱心に祈ってたんですよ。言ってことありますか、これ前夜なんですよ、前夜まで祈ってたんですよ、ね、そしたら神様が天使を使わせて、ね、行くわけです。すると突然使徒行伝のキーワード、願わくば私たちの教会にもすると突然っていう証が溢れますように、日本の教会にこのすると突然が本当に溢れてきますように。主の御使いが現れて光が両方照らしたと、御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こします。ポンポンと起きろって、急いで立ち上がりなさいって、で鎖が手から落ちる。いいですねこれね、立ち上がったら勝手に鎖が取れたんですよ。誰も何もしてないんです、神様が鎖を切ったんです。使徒行伝読んでるとね、こういうシーンいっぱいあるんです。実は今日私が16章を話しましたの、皆さんよく知っている、岡田牧師が好きなところ、パウロとシラスのところ、あれも鎖が切れるんですよ。で皆さん、日本じゃ今鎖につながっていませんけど、見えない鎖につながっている人は山ほどいます。悪習慣という鎖につながれている人、ね、憎しみという鎖につながれている人、いる人、ね、人の目という鎖につながれている人、会社の評価という鎖につながれている人、山ほどいます。でこの鎖を切るのは、ね、聖霊なんだ。でこの時鎖が切れた、ね、それで立ち上がったら帯締めて靴を履けて、そして上着を着てついてこいって、ですごいなと思うのはね、さあついてこいって言わない、帯締めて靴履いて上着つけてそれからついてこいって言った。私こういうのね、若い頃は何の興味もなかったの。年取ってここを読むとね、感動するんです。ちゃんと帯を締めさせて靴を履かせて上着を着せて連れて行ったでしょ。このあとすぐこの人働きできるでしょ。さりげないけどね、なんかね、すごいイエス様ってそういうことまでちゃんと考えてんだなって。私は53歳になって、今までこんなこと考えたことないけど、ここ読みながらなんかね、すごくね、このシーンを通して神様の愛っていうか備えを感じるんですよ ね、そこまで考えてんだなって。それで行くんですけど、大事なことがあって、ペテロは幻だと思ってるんです。いいですか、ペテロは現実だと思ってないんです。つまりペテロは起こりっこないと思ってるんです。現実には助かろうとも思ってないんです。 本人が怒りっこないと思ってるし、助かろうと思ってもない。だから幻だと思って、あ、なんか神様メッセージがあるのかな、なんだろうと思って現実と思ってないんですよ。そしたら、1,2 の栄章を通ってこれさらっと書いて、ここもすごい奇跡なんですけど、ね、町に通じる鉄の門があって、鉄の門が自動的に開きます。一人で開いた自動扉、これはね、その頃センサーないと思う、ね、精霊センサーですよね。だって天使と一緒にいたらパーッと開くんで、鉄の門が前にあってもうこれ以上前行けないって人山ほどいますよね。でも神が来ると開いちゃうんですよ。あの皆さん、久しぶりに言いますけど、パウロ牧師は37まで関東以外出たことなかったんです、ね。そしてそこから海外選挙が始まったんです。22歳でインドネシア選挙で献身したんです、宣教師で。ところが宣教師を捨てて献身して、そしてそのまま辞めて、そしたら神様が再び海外選挙で会えて、15年経った37歳の時に初めて海戦が始まるんです。そこから開くんですね。15年間は全く扉開いてない。でしかも関東から出てないっていうのがすごいですね。神様ってすごいと思いませんか、やるとき。普通ね、ちょっとぐらい行きませんか。で、まばし教会いたから、私アメリカ行ったんですよ。で、秋元さん俺すまんだったんですよ、福牧師だったから。いや、他の人たちみんな行ったでしょ、アメリカに進学校行って。だからパウロ牧師も行こうと思ったら止められたりするでしょ。ところが15年間何も開かなかったのが、神の扉が来たら開いたでしょ。そしたら全世界でしょ。いいですか、長い間鉄の扉のように開かない、変わらない、動かない、時が来て神が働くと一発なんですよ。パーンって開いちゃった鉄の扉が。そしてちゃんと鉄の扉開いて町の通りまで行って、もう大丈夫安全って言ったら天使がいなくなる。でこれもね、なんかこれもね、まあ、ね、すごいなと思うんですよね。そこまでちゃんと天使が導いてきて、でペテロは幻と思ってるからね、ふーって来ててね。で天使がいなくなって安全なとこ来てから、はっと我に返ったんですね。よかったですね、もっと早く天使がいなくて我に返ったら危なかった、パニックになって、ね、だってそうでしょ、安全なところに来てからいなくなったから、はっと我に返った時に助かったんだって、現実だったんだって分かるわけですよね。でこのここですね、その瞬間分かったんです。ペテロは祈られてたって、あそこで祈ってるって。パウロ牧師はね、このブログのことを徹底してるでしょう、神が言ったからなんですけど、もう一つはね、祈りがどれほど力か知ってるんです。で祈りがバックいないと宣教は進まないってことを、でこのペテロは助かった瞬間、あそこの家で祈ってるって分かったんですよ。彼らが祈ってるって分かったんですよ。それぐらい教会が祈るってことをしたんですね。でどうぞ、皆さんの教会が、皆さん会社に行ったら祈ってくれますよね。私は自分の教会祈ってることをよく知っております。特殊は会社に行くといいんです。教会のみんなが真剣に祈るから、それと教会が一つになるから、はい、本当に。あ、だって、あ、ね、あの山田牧師がイスラエルに夫妻で行かれた時、2年前、教会祈ってたでしょ。山田牧師は大きくなっていて、舞子さんはニコッと笑って、ね、岡田牧師が行った時、北九州教会空に乗ってたでしょ。岡田牧師は深くなっていて、なんで婦人たちはみんな笑ってごまかすんでしょうね。いや、将来祈りますよね。でこの時ペテロはすぐに分かったんですよ、あ、祈られてるって。私は説教して分かるんですよ、祈りがあるかないかって。本当に分かります。祈られてる時の説教って全然違うから、説教しながら、あ、祈られてるって分かりますよね。だから会社に行った時に本当にばっかり祈りがあるってよく分かります。全然違いますから、聖霊体験っていうか、もうなんか本当にこう見事にいくから、あれはバック祈りがあるからですよ ね。だからこの時ペテロはすごく分かって、それでその祈ってくださった人たちのところに行ったわけですよね。で今日の、ね、大事なところ、さっきも言いましたけど、ね、そしたら12節ね、ちょっと飛ばしますよ、12節、こうと分かったので助かり合えた、助けてくださったんだと、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアに言った。そこでみんな祈ってると分かったからです。そこには大勢の人が集まって祈っていたって祈ったんです。大勢の人が集まって、さっきの言葉を使えば神に熱心に祈り続けていたわけです。でペテロはボンボンボンと叩くわけですよ、ね、あの開けてください、ペテロです、ペテロですって。そしたらロダーという女中がやってきて、びっくりしたの、ペテロの声だから。でもこれも面白いよね、どうかペテロを助けてください、 神様だと不可能ない方です、奇跡をもらって助けてください、天使を使わせて助けてください、祈ったと思いませんか。いや祈ったと思いません。でも皆さんが祈るなら当然祈るでしょ。どうかペテロを天使を使わせて助けてくださいって祈りませんかね。祈るでしょ、やっぱりきっとね。神様あなたは不可能ありません、どうか助けてくださいってこう祈っていて、そしてボンボンするから誰だろうとパッて言ったらペテロだって言われたらね、ハレリアとかね、やったとか言ったらいいのにね、えーとか言ってみんなが来てペテロペテロってこういうわけですよね。そしたらみんながなんて言ってやったら、あなたは気が狂ってるっていやな、聖書ってものすごく正直なんです。多くの人は聖書を読まずにね、勝手に思い込んでるんですよ。聖書を読んだらいかに聖書が正直に書いてるか、弟子たちですよ、これはまあ初代教会ですよ、初代教会が本当に心から熱心に祈ってたん、真剣に祈ってたん、聖書そう書いてるんだからね、相当時間かけて祈ってたと思う。なのにその祈りの答えが目の前に来た時に、いやペトロが来たって言ったらね、気が狂ってるって、つまりどういうこと、うんと答えてますよ、怒り来ないだろって、バカじゃねえか、来るわけないだろってことでしょ例えば分かりやすく言いましょうかね、神様どうぞ、パトモス派遣に行かせてください、行かせてくださいって言ってね、言うわけですよ。あ、通帳に、40万入ってたわやって、嘘つけってでもミッションであったでしょ、最初献金入ってましたって言ったらみんな、え、桁間違えたんだろうって、その見てきた人にね、あ、桁間違えてないかって言って、その人慌ててもっぺんね見に行って、確かにゼロが何個ありましたけど、何個あるってことはどうですよって、みんなで何個あるってことはそうだなって言って、やっと信じたって書いてあったかな、一緒に書いてなかったかな、これ現実の話なの本当に。いや、これね、笑うのは簡単なんですよね。でも面白いのはね、神様は彼らが祈ったように答えたってことなんですよ。で、答えられた時に思わずもう怒りこないだろうって、ロダがあんまりしつこくね、そんなことない、本当にペトロだって言い張ったらね、カタコマですね、そうかって言わないで、天使天使ここまで信じないのもすごいねここまでそんなに真剣に祈ってるのに、ここまで答えられた時に受け取れないっていうのもすごいですよね。でもやだね、これ初代教会ですよ。イエス・キリストと実際に会っていた可能性がある人たちですよ。イエス・キリストの人のイエス・キリストを見たことのある人たちの教会ですよ。その教会の人たちが、聖書は神が熱心に祈っていたって書いてあるから、本当に熱心に祈っていたと思う。そういうのは信じなかった。僕はものすごい慰めですよね。でも神様は信じてないだろうお前って答えなかったんじゃない。彼らが祈った祈りを、祈ったこと自体を信仰として受け取ってくださって、彼らが答えられたら思わずも気が狂ってる、そんなこと起こりこないだろうって、それは天使だよって言いたくなるような奇跡を与えられたんです。で、これから日本の教会の中に、地の神の中に、こういう奇跡が具体的に始まってくるんですよ。これだけ信仰って教えられて、これだけ信仰って言われてて、それでも思わずも信じられないぐらいすごい大きなことが起こってくると思います。で、この時にでも彼は祈ってたんですよね。そしたら答えられた。それでね、金曜日の日にですね、イサヤ行ってきたんです、ね、ちょっと今日は小渕越し、ちょっと体調不良でお休みですけども、金曜日はお元気でした、ね、あの人はやっぱり霊的にシャープですね ね、何かってね、それでね、話をしてました。お嬢さんの話、名前出すとまずかったな、すいません、ね、で、お嬢さんはこの4月からね、長崎のある県立高校で国語の先生、ね、素晴らしいですね、面白いですよ。音楽科を受けたら落ちて小学科に行ったんです。そして小学科を4年間やった後、小学校も中学校も、行って、教育実習に向いてないと分かって高校の国語の教師になったんです超ユニークですね。で、国語の教師になったんです。そしてその学校でね、射撃部の副顧問になっちゃったんです。射撃部顧問で、射撃部の副顧問で射撃なんて分からない、知ってる人います、ルールとか遠慮なく。あ、すごい、あ、そりゃ知ってるよねすいません、失礼いたしました変なこと言って後で教えてくださいね。なんか横田部長知ってると聞いた瞬間、なんかちょっとビビって説教しにくくなった変なこと言っても今言わないで後で教えてくださいそれは違うと言わないでねで、最近の服もなったんで、全くルールも知らないし、なんていうか好き嫌いじゃなくて興味がないっていうか分からないんです、分からない、ね、でも服もなっちゃった。で、その高校はそんな強いわけじゃない、ね、そしてでも彼女は顧問だから高総体がちょっと前あった、 殺したときにどうしたかというと、いや知らないってことは勇気ありますよね。射撃の人がこうやるでしょ、ちょ変な格好ですいませんね、こうやってるのね、その後ろでね、その後ろの方でね、顧問だから見てるわけですけどね、わからないでしょ、どう応援していいかもわからない。だからひたすら祈ったんです。優勝させてください、優勝させてくださいって。知らないことは強いですねそしてその高校は全然優勝候補じゃないんです、まあ、言っちゃったらあれだからもう名前は伏せますけど、 N っていうところが N っていう高校が強いんです。もう、ね、伝統的に強いんです、ね、でそれでそこが優勝させてくださいって思ってたら、最後の試合かなんかあるのかな、そのルールがあって、最後の時に最後の一つ前で7ポイント差で彼女の行ってる学校は3位だったんです。でその N っていう学校は1番だったんです、ね、でここで最後の射撃でひっくり返ることは普通ないんですって。もうしかもその N って高校はもう、ね、伝統的に強い高校だから。ところがね、知らないことは強いです ね彼女はですね、神様のことを勝たせてください、優勝させてください、ね、やること自分何もないでしょ、何の助けもできないし、わけわからないから、ひたすら祈るだけ、神様の選手たちがいるときに勝たせてください、優勝してくださいって、もうずっと祈ったんですよ、真剣に。どうなったと思いますか。最後で逆転して3ポイント差で優勝しちゃったんですよ。これはいいですか、2週間前か3週間前に起こったお話です。遠い昔の話ではありません。ついに3週間前に起こったお話です、ね、そしたらね、金曜日いないの、なんでかって、沖縄行ってる。今年の射撃の九州大会は沖縄だったんです。陽子ちゃんは沖縄に行きたくてずっとたまらなかったんですけど行けなかったんですが、県代表になりましたから公費です、公費県代表ですから飛行機代も食事代も宿泊代も全部公費、公費と親家の方の公費 ね、で行っちゃったわけですね。祈った人は奇跡を見るんです。で申し訳ないけど、優勝すると思っていたかというと、あんまり思っていなかったようであります優勝すると思っていなかったけど、優勝できますよって祈ったら優勝しちゃったんですね。私このタイミングでこれが起こったのはね、偶然と思ってないんですよ。すごいメッセージを感じるんですよ、神様からの。不可能に向かって祈ってます。答えられた時に正直言って、もし答えられたらびっくりしちゃうだろうなってことを祈ってますか。奇跡って言われたこの年、自分の栄光じゃなくてね、神の栄光のためにもっと大胆に奇跡に向かって祈ってほしいんです。神には不可能はないんです、一つもないんです、ね、そして祈ってる時は真剣なんですけども、でもやっぱり無理かなと思ったりしてしまうこともあるかもしれません。でもそれに向かって祈るんですよね。で祈る人は奇跡を見るんですよ。私はヨコちゃん、あ、ヨコちゃんって言っちゃった、ヨコちゃんが祈ってなかったら申し訳ないけど射撃部は優勝してないと本当に思います。あ、聞いてたらその学校の人、ごめんねでも本当にそう思ってます、正直本音のところで、うん、ね、祈るとね、神の手を動かすんですよね。でこの時初代教会は本気で祈ってたんですよね。答えられた時にそんなことないっていうようなことを祈ってたんですよね。そういう奇跡を見たいですよね。でもう一つはね、もう終わりますからね、長々しませんけど、山田とグスペルク通ったでしょ。私の妻はですね、私より信仰あるんです、真面目に。大きくうなずかれると微妙ですけどそうですね、そうですねってすごく素直な方ですよねでもその通りだから一言もありません。そうなんですよ、特に神の言葉が与えられた時のその何て言いましょうか、手こても動かないっていうのはね、ちょっとすごいですよ ね。パウロ奥さんもすごいけど、うちの奥さんもその神の言葉が与えられた時の信仰の立ち方っていうのは半端じゃないですよね。ところが山田とゴスペルクラブに関しては超不信仰なんです本当に去年も自転車で行きましたけど、去年はそれなりに一生懸命やったん、いろいろやってね、で見事に落ちまして、でそれ以前にもいろんなことがあって、妻の中に、私が関わると白馬は出れない、出ても大したことはないという固い固い不信仰があるわけであります。ところがね、私去年ね、自転車の時にはっきり示されたの、 FF が今年は行くってね、これ、まあ、長崎の人はよく知ってたんですけど、本気で祈ったの私は。 FF も徹夜祈祷会まで来ちゃって祈ってね、 私はあの瀬戸焼とかの写真見た瞬間、今年は行くと思ったの。そしたら下辺越して行きましたそれはそれでよかったんです、本当に全然よかったんです、ね、それで14位って示されたから14位って祈ったら10位になったでしょ。で私が言ったからね、神が言ったからですよ、ね、間違いないですね、神が言ったから、ね、で皆さん祈ってくださったでしょ、みんな本当に、ね、で今年はね、はっきりね、寄ってきた時にですね、二つで口では言ったんですけど、私は山田とゴスペルクラブを祈れって言われたんですよ、実は。それでね、言ったの、で妻にも言ったの、山田ゴスペル祈れって。それで妻はですね、無理よって言いながら集まる人集まってって言ってですね、二人とか三人とかでね、祈ってた。ちょうど今顔が合ってしまいましたけど、ジャンみたいな人いるでしょ、ね、私真似できないです。あ、右手だけは真似できます。これね、こうやってる人ね、こうやってる人ね、あの人面白いですよね。あの賛美の時だけじゃないんですよね、回線で明かしてる時もこんななるんですよねおいで人と話してる時までこんななるんですよね。あの右手はなんかこう動かないではいられないんですよね。天国行っても動いてたりしてねでその人もね、なんか祈るんですよ。でとにかく祈ってたんです、今年は。ところが妻の中には無理だっていう、祈りながらでも祈ってたんです。それで私はね、ちょっとね、ちょっと信仰があったので、徹夜祈祷会で決まると思ったから、言ったら、実はヨーロッパチームの前の週だったから、徹夜祈祷会ではヨーロッパチームにならなきゃいけないので、ここすごく大事だから、ヨーロッパチームとインターネット祈祷会になって、いつもは徹夜祈祷会でみんな審査員が集まって、全員で一緒に聞いて、そこで点数つけて決定するんですけど、そうじゃなかったの。今年は審査員たちが全部それぞれに聞いて、自分で採点したのを、その山川牧師に送って、山川牧師は全部点数出して、それをパウロ牧師に見せて決まるってことだった、ね、ちゃんと私聞いたんですよそれで17チームにして分かった。17チームで辞典枠は2つか3つなんですって。で私は実はですね、2つか3つって言った以上は2つだと思ったんです。2つだから山田とゴスペルクラブがなぜか分からないけど審査員が全員2位につけて、結果的に2位で入るようにって祈ってたんです。2つだと思ったからね。そしたら、ね、山田とゴスペルクラブ3位だったんですね。ところがね、金曜日に決まらないでしょ。で土曜日に決まるって言うけど、土曜日全然私こんなに東京の最新ニュース見たことがないぐらい土曜日見てたの私そこまでいつも見ないんですね、まあ、ねところがもうそんなに見てたの、全然出てこないから、もういい加減になってですね、ついに山川牧師に電話しました。どうなったんですかって言って、どうなったんですかって。そしたらね、山川牧師がですね、もう決まってたんでしょうけどね、いやまだそれは発表してないんですよ、これからパウロ牧師に送りますので、パウロ牧師が最終的に決定されますので、ちょっとまだ発表してませんので何も言えませんとか言ってね、その瞬間思ったんです、落ちたかなって。通ってりゃ言うじゃないですか、さりげなく、ね、落ちたかなと思ってね、急に不信感が溢れてきたいやどうしようと思って、それでもうね、ホームページ一切見れなくなっちゃったそれで、ね、夜部屋に帰って、妻とね、お祈りしてたんです。そしたらですね、携帯が鳴ったんですよ、ビーってね。その携帯の鳴り方はね、電話じゃなくてメールだったの。で、瞬間的にね、子供の誰かがね、メールしてきたのかなと思って、妻はね、遅い時間にと思って、パッて見たらね、小渕美智子さんからだったんですよ。で美智子さんからね、ハレルヤ、奇跡が起こりましたって見えてね、その瞬間ね、って言って慌ててホームページをチェックしたら、3位で入ってたんですよ。でなんでこんな人してるかって言ったらね、不信仰だったんです。でそれを見た時にね、本当に入ったの本当かなって、まだ信じてないんですよでも祈ったんです。去年は FF になりました、今年はゴスペルクラブになりました。私は偶然と本当に思っていません。祈ったんです。いやね、祈りは神の手を動かすんです、奇跡を起こすんです。でゴスペルの人たちはね、まあ、謙虚といえば謙虚、不信仰といえば不信仰ですけど、みんな言ってます、奇跡奇跡奇跡って、どの人も奇跡と言っていますで私も奇跡だと思います九州でやっぱりミラクルが一番うまかったと思うよね。ただミラクルはですね、青春してましてですねちょっと祈るって感じじゃなかったですからね祈ったんですよね。で個人であっても教会であっても、本当に神に向かって真剣になると、ですか、主は心を見ますから、ね、真剣になると無理かなと思うこともあるし、祈ってる時は本気なんだけど、ね、ふっと祈るようにいった時に、 あ、でもなって難しいなってこう思ってしまうことってあると思うんですよ。それでも祈る人と、あ、無理かなって思って祈らない人とですか、決定的に違います。全く違います。主は祈ること自体を信仰として見てくださって、手を動かしてくださるんです。この時ペテロが助かったでしょ。教会が祈ると助かる人が山ほどいます。街にあふれています。世界にあふれています。今あの東北欧に行きまして、これからヨーロッパそしてイスラエルに向かっていきますが、私昔東京にいた頃 祈ってましたよ。みんな、私は日本のこと祈ったんですけど、みんな祈ってました。東ヨーロッパとか一生懸命 ね、今それが現実に起こってきてますよね。群れとして祈る人がね、神の手が動くのを見るのであります。お皆さんですね、個人でね、なかなか祈れないことがあります、ね。まあ、祈れることもあるでしょうけど、で祈れないことは教会に来て一緒にぜひ祈ってほしい。そしてね、一緒に奇跡を見ましょう。神様を成してくださる。で奇跡が起こった時に思わずもう嘘でしょとかねって本当に起こっちゃったとかね、とか言って思わずも言ってしまうようなことを答えられたいと思いませんか。いや、これは不信仰というよりも私はむしろすごい信仰だと思いますよね。この後初代教会の人たちの信仰をね、グーンって引き上がったと思いませんか。ペテロが助かったって見た瞬間、我々のには答えられるんだって、神は何でもできるんだって、ガーンって信仰引き上がったと思いませんか、ね。それが始まるんですよ、これから。だからね、祈ってください。で神様はその時に、ね、奇跡をなさいます。で神に不可能なんか何もないんだから、神様にできないことは何もないんだから。で我々はもうできないことだらけ、もう不可能だらけですけど、神にできないことは何もないんだから、その方に向かって祈るんですね。その時神と、でもちろん御心ですよ、御心ですけど、どうぞ御心っていうことを言って祈るのをやめないでください。神様が違うよって言ったら別ですよ。神様が方向が違うよとか、それは御心じゃないよって、こっちが御心だよって言ったら、それは方向変えないといけません。でも神に言われる前に勝手に御心とか言って祈るのやめてたり、祈らないことを理由にしてたりする時々いる。それは違いますよね。だってヤコブは殉教することは御心だったんでしょ。ペテロは受け取ってたんでしょ。初代教会の中には殉教するのかなって思った人もいたと思うんですよ。もしかしたらペテロも殉教することが飯かなって思った人もきっといたと思う。でも彼らは神様からそう言われてなかったんでしょう。だから祈った。そしたら神の手が動いたんですよ。ですから神からはっきり言われてないのに諦めちゃいけません。投げちゃいけません。神様は必ず可能可能してくださいますね。でたくさん奇跡をですね、あの証しを見たいと思いますね。あの名前言って申し訳ないですよ、陽子ちゃんに続きましょう、ね、よかったですね。高校生たちの祈ったら行きたかった沖縄に行けちゃった。今年の県大、あの県あの九州大会が沖縄だってきっと知らなかったと思います。勝ったら沖縄に行けるから祈ろうとか、そんなんじゃなかったと思います。もっと単純に優勝に祈ったんですよね。結果行きたかったとこ行けちゃった。これは神様ですよね。それは覚えておいてます。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ヨーロッパチームが今行っておりまして、まだ戦いは続いております。私たちに聖霊の助けの中で的をついた、ポイントをついた祈りを祈り切って、このチームと共に神の働きに預かり、神の働きを見ていくことができるようにどうぞ導いてください。それとともにお一人お一人、またそれぞれが使えている教会で神の奇跡を具体的に見ることができるように、いろんな不可能があります。それでも私たちが心から真剣に神に求めて祈っていくことができるように、様、ペテロが助かった時、初代教会の人たちはあんなに真剣に祈っていたのに、ペテロが来たらそんなことはないって、あなたは気が狂っていると、それは天使だと、どうしても受け取れなかったことを覚えます。それぐらい不可能だったんでしょう。その不可能に向かってでも彼らは祈っていました。私たちも簡単に諦めないで、不可能に向かってギリギリまで、いや場合によったら私の時を超えても、神様をやめろとおっしゃらない限り祈っていくことができる心と力を主が与えてくださり、神の栄光を見ていくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。 お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈ることはありませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの自分のこと、家族や友人のこと、本当に心の願いを主に向かって素直に大胆におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストにあって祈ります。お一人お一人の心と体に触れて癒しを与え、また霊を強め、問題に対して解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体をやっさりを、膝の痛みを完全に取ってください。イエス様って見せる、膝をやっさりを、腰の痛みを完全に取ってください。痛みっていうか、その腰の問題、腰と背中、イエス様って命ずる、完全に治れ。キリストイエスの名によって、腰と背中を受けている霊的な圧迫と病気、病、イエス様って命ずる、よっしゃよ。脳梗塞の方々、ここにいる方もここにいない方も含めて、家族や友人の脳梗塞の方、脳に触れてください。この後遺症を完全に取り除いてください。イエス様って脳梗塞がもたらしてきた全ての後遺症、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。車に乗ってる方で、車に乗ってる時に賛美をよくしてるんですけども、ふって何かこう予言が与えられて、でそれでその時に予言が与えてる時に、なんとなく与えてるんですけど、それをまあでもと思ってしてない方に、予言しなさい。車に乗って賛美した時に予言が来たら予言を語りなさい。予言を語った後に、その予言をもちろん吟味は必要なんですが、その予言に従って祈りなさい。なんかちゃんと祈りなさい。適当ではなくて、きちっと祈り、場合によったら車を止めてでも、路肩に止めてでも祈りなさい。後の日になってというか、結構すぐにそのことがどれほど大きな祝福で守りであったかをあなたは見ていくでしょう。神の示しがかなり明確になってきています。あなた方はもっと大胆に祈りなさいと主は仰せられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あ、すいません、一つだけ言い忘れたんで、最後に一番最初にと思ってて、長崎の人は朝言ったんですけど、今回ヨーロッパチームの連鎖断食をしていて、あ、言ったっけ、言ってないですよね。ドレステンからプラハに、あ、言ったっけ、最初に夜、言ってないですよね。言ってないね。言ったかどうか忘れるんです、最近。朝は言ったんですけどね、ちょっと大事なことなんで、特に牧師の人に、連鎖断食したらですね、ある一人の姉妹が、祈ってたら、今回電車の移動はあるんですかって聞いたんですよ。で、あるんです。ドイツのドレスデンからチェコのプラハまでは電車なんです、ね、今はまた車とか飛行機ですけどね。で、それでだから、 ありますよって言ったらね、その電車の中にヒカル君が忘れ物をする、そういう幻が見えて仕方がないって言うんですよね。なんか映像文の関係することとか言って、それは12日ね、13日にドレスデンからプラハに移動したんです。その時ヒカル君が iPad を33歳の誕生日に忘れました。映像部で言ってるのにもかかわらず、映像とは言えません。それでですね、見つかっちゃったんですよ。いや、簡単に考えちゃう、普通見つかりませんよ。見つかっちゃったんですよね。知ってるでしょ、みんなブログでね。これ奇跡ですよね。もちろんヒカル君もチームもそれを見てたみんなが祈ったと思います。もちろんそれの答えですが、我々はそれを聞いた時に前もって そういうことがあったって、こうその人たちは祈ったけど真剣に。で、実は私はこの前来た時、パウロ牧師が言ったこと覚えてますか。指示を、告示を真剣に求めてやってくださいって。今までそういう言い方しませんでしたよね。予言はしなさいって言ったけど、指示を、告示を真剣にやるようにってここで言ったの覚えてます。はっきり言ったんです。明確に指示を、告示を教会に求めてくださいって。これが主の死人牧会にすごく関係するし、これがあるかないかは決定的だからってことを言われたんですよ。ここでも言われたし、他でも言われたんです。で、私はそれから指示を、告示をかなり真剣に祈って求めて、もちろん従わないとダメなんですけど、そしたらね、ちょっと私はいない祈祷会だったんですけども、そういうことが言われたんで、小さなことと思うかもしれませんが、ヨーロッパチームの時のね、ヒカル君の33歳の10時間の誕生日の日に起こることをですね、前もって見事に言ったんですよね。私はね、エロ感動してるんです。これは指示を、告示の一つの始まりだと思って。 これがあるかないかはね、主の主任牧会にものすごく大きいんです。アントキは不思議さんをはじめ四十国領地があります。だから旗兵が群れ全体にこれだけ開いたんです。はっきりもちろん吟味があるからよ、正確な。でも支持を補強があるからすごく大きいんですね。でぜひ真剣に求めてください。パウロ牧師はここで言ったということは、それを各教会にも来るぞって、問いが来てるぞっていうことを意味しますので、本気で求めて本気でそれをやる教会ね、さっきセミナーで話したやってる教会は開かれていきます。そしてこれが開いてくると、いいですね。で、支持を補強の面白さはね、祝福も前もってるんです。あなたは世界に行くとかこうなるとかね、嬉しいですよ。でも本当に牧会の時に助かるのはね、プラスじゃないんです。マイナスを前もって言ってくれるんですよ。マイナスが前もって分かるとどんなに助かるか備えれるでしょう。来た時にパニックにならないでしょ、来たなって感じでしょ。避難中傷なんて前もって言われてましたから、ね、死の十字架は打たれ強いのは全部予言で前もって言われてるから構えてる、祈ってる。だからマイナスの旅ごとに逆転して成長してきたんですよね。それは支持補強地があって前もって教えられてるからですね。でこれは牧会の時にね、ものすごく大きいんです。プラスもすごいけどマイナスも知ってるかどうかって。だからぜひね、教えて覚えてください。よかった、思い出して。これ最初に言おうと思ってたのに綺麗に飛んでまして、アタックです。最後に教えてもらってよかった。でも最後の方が効き目ありますね。全部益です、ね、神様素晴らしい。これ真面目に求めてくださいね。パウロ牧師は覚えてらっしゃるでしょ。言われましたよね、はっきり。福岡でも言われましたよね、確かね、セミナーで、ね、はっきりこれね、覚えておいてくださいと。言われてるってことは時だってことです。始まるとってことです。応答する教会は、ね、お祈りします。天のと狭いの時はやといます。進めよっとにします。アメン。ハレルヤ、賛美します。あ、創学者がいない、帰っちゃいましたかね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。これで今日の聖会は終わりますけれども、さっき繰り返しますけども、ぜひヨーロッパ人のためのお祈りをお願いします。で、